思いの心でする仕事はね、どんな仕事してもレベル低いよね。感謝の心になったら、すべて神様が自分を通してしてくださる働きだから、どういう職業も神様のレベルの仕事になるよね。だからマイナスに見えても、大きいマイナスを消す働きでもあるし、マイナスをプラスに変化させる働きよね。思いの心で受けるか、感謝の心で受けるかでね、正反対になる。思いの世界もね、因縁因果の法則に縛られてるから、与えたものが与え返されるよね。そういう意味だと、薬に頼らせたら、やっぱりマイナス与えたことになるよね。ある意味ではね。マイナス与えながらお金をたくさんもらったら、そのお金もマイナスよね。だからそういうので、いっぱいマイナスの思い背負う場合があるね。それも鬱の原因になるかもしれないもんね。でもね、思いの心だったらどんな仕事についても同じなのね。思いのやり取りで終わってしまうから。でも感謝の心になったら別になるね。薬に神様の光が入ったら、光で全部マイナス消していく働きになるね。そうすると、本当の神様の光を伝える働きは大きいプラスの働きで、ね、得罪よね。そしてお金もらっても、そのお金には人の思いがついてこないよね。神様の光がいっぱい込められて入ってくるね。
形は
同じでも全然正反対の働きになるね。単なる小麦粉でもいいのよね。何でも神様の光さえ入ったらプラスに変化するから。だからもう全て神様のおかげでってね。神様に感謝して生きるようになったら、神様が全部怒り込めてくれるから、どんな職業でも光を与える職業に変化するよね。一心不乱に思いの心で打ち込んでもダメね。がむちゃらに打ち込んでもね。思いを積み重ねるだけだったらダメになるから、神様を相手に、神様のおかげでっていう気持ちで、感謝しながら神様に使ってもらって、神様に全てしてもらってっていう気持ちでね、謙虚になっている方がいいのね。自分から求めると思いの心になるでしょ。あれ欲しい、これ欲しいってね、贅沢になるのは自分から求めるから贅沢でマイナスになるけど、神様から豊かに与えてもらったのを感謝で受けるのは贅沢と言わない、ね、神様から恵みを感謝で深く受けたっていうだけだから、そこにマイナスは一切ないのよね。だから貧しいだけがいいんじゃないのね。豊かでも神様から与えられて豊かになっているのは別にマイナスにならないよね。それは自分から何も求めないよね。自然に与えられたまま深く感謝で受けるだけよね。ただそれを掴んで自分のものにはしない。受けたら与え、受けては与えてね、循環させる働きをするから光が早く大きく循環する。この世の現れ全て一難発苦というのは、思いを積み重ねたために借金取りの姿で出ているのよね。だから根本は思いを消してもらわないと解決しないのに、この世の借金解決の目的じゃないのね。それは思いの表面の一つの姿でしかないから、全ての思いを消してもらったら全部消えるのに。思いを消してもらう方法は神様への恩返しに生きるという言い方やね。そしたら神様がその思いを全部引き受けて消してくださる。だからこの世の借金返しと神様の恩返しとは全く違うのよね。借金返しだと何歩借金返ししても思いは残ったままなの。消えない思いがね、増えるばっかし。でも恩返しに生きてると神様は思いを消してくれるのよね。それで神様徳をもらうから、死なくの借金取りは全部来なくなるね、消えてしまう。徳を神様からいただく生き方やね。神様の徳を持ってきたら、この世の損得の借金全部消えるのよね。神様の光を、徳を伝えるために生きてたら、この世のいろんな仕事もそのまま怒りに包まれてしまうよね。この世の仕事だけ目的にしたら思いばっかり積むよね。だ根本はやっぱり神様のお手伝いでないとね、神様の徳をもらえない。 神様の光を伝えるお手伝いしていたら、商品も生かされて輝くのよね。だから本当は神様のセールスマンが一番よね。
不
況っていうわけないね。光を伝えるだけだったら自分が光をお祈りするだけよね。自分が輝いてくればもうね、そのまま光を伝えてるよね。不況ってなるとおせっかいになるね。これ間違うわね、またね。光輝いたら光を必要な人が集まってくれるし、自然に出会うしってね、相手に必要なものを自然に伝えてるんだよね。その時に何か伝えるのはいいことだけど、それも相手が必要として欲しがるから伝えるだけなんないけどね。お金は額では決まらんね。与えたものが与え返されるって法則があるから、一のものを与えて十のお金もらって、そのお金はあぶく銭だから本当は一のものしか買えないのね。でも十を与えて一のお金もらったら、この一で十買えるのよね。だからお金は本当は額は関係ないよね。どれだけプラスを与えたかっていう方が大事。相手が本当に必要としているものを与える方が喜んでもらえるね。プラス与えたことになるから、お金の額を計算せん方がいいのよね。相手の喜ぶように喜ぶようにってする方がいいよね。
CD で理解できなかったところがたくさんあったんですけど、
だんだんとその言葉を使っているうちに理解できるように気づきを与えてもらうね。だから入れ子構造、螺旋構造って言ってると、そういうのが感じられてくるようになるね。全方向から光を浴びるっていうと、神様が光を与えてだったら神様が大きくなっていくよね。でも一方向からだと神様小さく落としてしまう。無限大外から光を浴びてるって感じがいいよね。中心っていうと、感謝の心は無限大とどうなるの？中心っていうと、感謝の心は無限大とどうなるの？中心っていうと、感謝の心は無限大とどうなるの？中心っていうと、感謝の心は無限大とどうなるの？中心っていうと、感謝の心は無限大とどうなるの？無限大でお互いに重ね合って邪魔し合わない、重ね合う姿ってもっとすごいよね。太いの花より八重の花が本当は素晴らしいよね。それが透明で重なり合って見えるってもっとすごいよね。無限大でお互いに重ね合って重ね合う姿、透明で重なり合って見える。無限大でお互いに重ね合って重ね合う姿、透明で重なり合って見える。無限大でお互いに重ね合って重ね合う姿、透明で重なり合って見える。無限大でお互いに重ね合って重ね合う姿、透明で重なり合って見える。無限大でお互いに重ね合って重ね合う姿、透明で重なり合って見える。言葉を繰り返すと、その言葉の意味がよく分かってくる。本でも読書百遍いいおのずかつずって言うけど、一つの言葉でも何万回何億回って唱えてると、その中の意味がよく分かってくるね。ありがとうございますっていう一言でもね、何万回唱えた人と何億回唱えた人とは感じ方違うね。たくさん繰り返すほど意味が深くなっていく。最初は中身伴わないよね。ありがとうございますっていうのが表面的な、この世的な小さいお礼感謝っていう意味だったら、中身が小さい。だから中身を大きくする意味で言葉が必要になるよね。だから神様の働きを全てっていうふうになったら、本物のありがとうございます。そういう思いの心の自分から感謝の心の自分に戻るまでは、神様の助けだけで戻してもらうんだよね。自分から選んで戻れないんだよね。思いの心に負けてしまってね。 だから会長の心に戻してもらってからが本当の神様への弟子入りになるんだよね。だから絶対感謝の道に入門するんでも、感謝の心の自分に戻ってから入門して、本当の神様への弟子入りを志願して、弟子にしてもらうんでね。そこからが神様の本当の助けを無限に置き受け入れて、順番に段階を上げてもらって、絶対感謝の世界入れてもらいね、さらに奥へ入っていくのよね。
現実生活しながらでも。
それを自然にさせてもらうようになってくるのよね。だから思いの心ではまだ、感謝の道に入門も神様の弟子にもできないの、ね、思いの心って次から次へコロコロ変わるし、一貫性がないから弟子になったりってもすぐ裏切るのね。道を行ってるように見えて違うのね。すぐ自分から門を破って出てくるのだからまずありがとうございますって言うんでもね、神様に唱えてもらって感謝の自分に戻してもらうんだよね。その自分が神様へのね、絶対感謝の道、たとえ道を与えてもらって、そこから入門させてもらうわけね。それで本当の神様への弟子入りを願って、弟子にしてもらうんだよね。そうなったら絶対間違わない本物になっていくんだよね。だから思いの世界でどこへ入門して、弟子入りしてもまだ偽物なの。そんなも次から次へコロコロ変わるから、また他へ入門して、また他へ弟子入りするの。それ偽物だから本物じゃないの、まだね。だから本当の入門、本当の弟子入れないと、永遠に変わらないもんでないとダメなのね。一貫してずっと続くっていうんで、ね、本物になるのね。だから少なくとも絶対感謝の道に入門してね、本当の神様弟子入りしないと、本当の悟りは開けへんよね。だからこの世のどんなものに縛られてもダメだね。弟子入りした？神様への弟子入り。
してる。
してる？
言葉だよ。
神様への弟子入りはね、この命を神様に捧げますって言わないとダメだね。善託ね。そしたら弟子入りならね。善託を破ったらまたもう一回弟子入りせないとダメだね。あなたに弟子入りしないと。弟子入りも自分からやめるのよね。善託の誓いを破ってね、自分から弟子をやめてしまうのね。また新たに善託して、もう一回弟子入りするのね。弟子入りするのとしないのとで、神様守りの受け方が大きく違うのね。弟子入りしたら大きい助けを受けられるのね。
自分は善託してつもりでも、命を渡しなさいって言われて、その時にもしかしたら、
うん、そうね、そこでやっぱり本物か偽物か問われるからね。完璧になれたら本当の無になるけど、まだまだ何回もね、やっぱり選択を破ってしまうわね。だんだんとなっていくね。お祈りして選択の練習して、常に新たに弟子入りしないとね。一回したからそれでいいんじゃないよね。一回して終わりだったらそのままとどまってしまうね。だからいつも新たにもう一回この命神様に捧げますからってね、弟子入りを願うのです。だから過去一回したからって安心してたら思いの心が落ちていくから、すぐ弟子でなくなるのよね。だから感謝の心はいつも新たに弟子入りして、新たに神様のお気遣いを受けるから、また新たに入門して弟子入りするのね。だから神様の世界の段階が無限にあるでしょ。一段階入るんでも新たに弟子入りするのは大事だよね。学校で例えた学年があるね。無限の学年があって、教室があってっていうふうにすると、1学年上がるごとに、もう一回入門して、弟子入りして、先生が変わって出てくるのよね。で、そこで勉強して、また1段階上げてもらうというふうにね、順番に繰り返すのよね。だから宇宙の神様をただ一つの師匠というふうに定めないと、その神様が変身して出てくるっていうふうに受けないとね、一貫性なくなるからね。学年ごとに違う先生出てきたって見てるようではダメなの。心定まらないから。だから本当の神様への弟子って一番大事なことよね。自分の全てを神様捧げますって言えば、預けて消してもらえる。
欲求とか思いが出てきた時に、
そこでもう一回ね、この命を捧げますって言えばね、全部捧げたことになるから、また消してもらって、また出てくるかもしれないけど、 また捧げて消してもらえばいいですね。その繰り返しでどんどん消えて全部なくなる、ね、だから古い自分を神様に返して新しい自分を受け直すためよね。新しいのを受けないとダメでしょ。神様が新しい自分を受け直したらね、古いの全部消えるんよね。ただ呼吸と同じだから、古いものを吸い込んだままだと新しい空気吸えないから、それで吐き出すっていう意味ではね、神様にこの命捧げますっていうのが大事なの。神様が新しい自分を受け直したら古いの全部消える。神様が新しい自分を受け直したら古いの全部消える。神様が新しい自分を受け直したら古いの全部消える。神様が新しい自分を受け直したら古いの全部消える。神様が新しい自分を受け直したら古いの全部消える。自分のものとして持たんかったらね、全て神様の現れ、神様の持ち物っていうふうに見ててね、必要な時に使わせていただくんだったら、別に邪魔にもならんかったら、あっても別に構わんけど、またそれが必要としている人があったらあげてもいいしね、本当にどうしても邪魔になったらお返してしまえばいいよね。
寝たいよ、かって世話するためにその思いを募らせていくような感
じ。それだったらね、欲しい人にあげたらいいじゃない。
思いを取っちゃうということ、罪にはならない。
それが欲しい人、必要な人にはあげたら、それでね、またその人の勉強だからいいんじゃない。自分が必要なかったら自分はそれから卒業よね。でもそれやっぱり買いたい人はね、自分から買いたいと思うもんね。そういう人には必要かもしれないけどね。昔熱帯魚だった時、みんなに可愛がってもらえたからって恩返しで可愛がるよね恩返しの業です